人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんな様々な生き方や価値観を探っていく聞くミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム。今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
こんばんは、ピーター・バラカンです。この前新聞読んでたらちょっと興味を引かれた短い記事がありました。今の中国に女性のスタンドアップコメディアンがかなり増えているようです。で、もちろんスタンドアップコメディっていうのは結構辛辣なことを言う人が多いですよね。もちろん中国では一切政治には触れてはならない、これはもう誰でももちろん覚悟していることなんですけど、この女性コメディアンたちは男尊女卑が厳しい中国の男たちを皮肉ったりすることがあるらしいです。で、最近その中でもう全国ですごくいわゆるバズってしまった言葉があったそうですね。男たちはみんな普通なのになんでそんな自信あるの。日本で言えばこれ別にどってことない話なんですけど、中国でものすごく話題になったそうです。しかしこれを受けて男たちが反発して、これはあってはならない話だみたいなことになって、今はその女性のコメディアンたちが規制を受けるようなことが今起きているということでした。OECD の女性差別ランキングで日本はかなりいつも下の方にランクされているんですけれど、中国の今の話よりはまだ少しはマシかなと思いました。
こんばんは、アシスタントの柴田幸子です。やはり中国って本当にこういろんな意味で自由がない国だなっていうのを感じますよね。うん、でもそうやってその今世界中で起きていることだったり、その国の背景とか、その国の状況を知ることっていうか、やっぱり目を向けること大切だなってすごく思うんですけれども、バラカンさん、ポルトガルはどうですか。
行ったことはないんです、行きたいところの一つなんですけどね。
ですよね。
うちの子供たちは2人とも行ってて、もうベタ褒めしてたから、今も行きたいところのリストのかなり上の方にあります。
はい、今日はそんなポルトガルにまつわるお話聞けると思います。今日のライフスタイルゲストはこの方です。文筆家でポルトガル料理研究家のバダ・サオリさんです。なぜポルトガル料理研究家となったのか、ポルトガル料理とはどんなお料理でどんな魅力があるのか、今夜は波乱万丈な人生と美味しいお話についていろいろと伺っていきます。
こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
ポルトガル料理というと僕がすぐに思い出すのは、思い出すというか、イワシの塩焼き、
はい、
なんかね、写真で何度か見たことがあるような、
あ、そうですか、
気がするんですけど、間違ってはいませんか。
正しいです、合ってます。ポルトガルの方たちのソウルフードとも言われていますね。
はい、はい、でもその他にももちろんたくさんありますけれど、バダさんの本を読んでね、
はい、
ワンパターンな料理だっていうのは面白かったです、
あ、そうですか。ワンパターンな料理、日常の料理
というか、そう、定番のものがいろいろあって、それ以外の新しいものを特に作ろうとしないっていう、
そうですね、私の好きなポルトガル料理の特徴の一つですね、その、特に変わったものを無理やり作ろうとしないで、みんないつものものをこう淡々と繰り返し作って食べる。
なぜポルトガルなのかっていうのは後ほどじっくり聞かせていただきます。
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は文筆家でポルトガル料理研究家のバダ・サオリさんをお迎えしています。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
六本木の東京ミッドタウンにコンベンションやセミナー、パーティーなどにお使いいただけるホールや会議室があるのをご存知ですか。最先端の機材と最高のホスピタリティで皆様の様々なビジネスシーンにお応えします。 詳しい情報はオフィシャルウェブサイトでご確認ください。東京ミッドタウンは三井不動産グループが運営する施設です。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum
東京 FM The Lifestyle Museum。 今夜は文筆家でポルトガル料理研究家の和田沙織さんをお迎えしています。
ポルトガルではサヨーリっていうふうに、
そうなんですサヨーリって言いにくいらしくてサヨーリって言われてました、ずっと、
うん、おしゃれな感じがしますけれどもそもそもこのポルトガル料理研究家になろうと思ったのはいつぐらいで、きっかけはどんなことがあった
の？そうですね、ポルトガル料理研究家になるぞと思ってなったわけでは実はなくて、なんかいつの間にかもうそういうふうに名乗った方が、まあ、仕事がしやすいなっていうことになって、最初の料理レシピ本を出したのが2013年とか4年なんですけど、うん、はい、その時にもうちょっとそういうな呼び方をしていただいた方が、それまでは編集とライターの仕事をずっとメインでやっていたので、はい、ちょっとずっと編集ライターの人が料理本を出すってなるとちょっとみんなんって思うことが多くてですね、はい、なのでその頃を境に、はい、名乗るようになりました。
でも初めてポルトガル行ったのはどのぐらい前ですか？
一番最初は大学の卒業旅行なのでもう30年近い前なんですけど、はいはい、まだユーロの前で、
はい、エスクード
です、そうです、
でした、
はい、で大学の卒業旅行の1ヶ月をイタリアを回ってスペイン回って、で最後に自分の友人がリスボン大学に留学していたので彼女に会うためにおまけみたいな感じで行ったのが最初ですね。
第一印象はどうでした？
地味何もないじゃんこの国はと思うぐらいに、それまでがローマとかミラノとかバルセロナとかマドリッドとか結構華やかだし人も多くて観光客も多かったんですけど、はい、リスボンの第一印象本当どこに人がいるのかなっていうぐらい人影も少なくて、
坂が多いですよね。
そうですね、坂の町って言われてますね、はい、はい、で建物もアズレージョって彩色タイルですね、うんうん、彩色タイルにすごい彩られていてちょっと中世かなと思うぐらいに、まあ、しっとりしていて落ち着きのある国ではあったんですけど、まだその時20代だったんでちょっと地味かなっていう印象はありました。
でも地味だと思いながらも、はい、好きになりました。
そうですね、友人と一緒に食事をして、まあ、20代なんでまだお金が全然ないじゃないですかね、なので割とイタリアもスペインはホームステイだったんですけど、イタリアなんかも近所のスーパー行って調達することが多かったりして、でポルトガルもその友人がずっと1年間暮らしてるので彼女にくっついてってスーパーマーケットでいろいろ買ってきたんですけど、普通のパンとか普通のチーズとか普通のワインが安くて美味しいっていうのがもうポルトガルが一番印象に残ったんですね。チーズでも、まあ、他の国とほとんど似たようなものが多いんですけど、中でも特徴的なのがケージョフレシュコって言って、うん、ケージョがチーズでフレシュコがフレッシュなんですけど、はい、寄せ豆腐みたいなチーズなんですよ。
はい、なるほど、
はい、なんか、うん、本当に日本の寄せ豆腐と全く似たような感じの、もう絞りたてというかね、凝固させたミルクをぎゅーっと軽く絞ってそれで出来上がりっていうケージョフレッシュコっていうのが売っていて、で私の友人はそれをわさび醤油つけて食べてたんですね。
それもうまそう
だね。とすごく美味しくて、まあ、それまで回ってた国のチーズも美味しかったんですけど、うん、チーズに関してはそのケージョフレッシュコをわさび醤油で食べるっていうのがもう一番自分に無理なくフィットするなと思いましたし、はい、
まあ、でも料理らしい料理っていうことで言えば、うん、
はい、
一番その初期に気に入った料理は何でした？は
い、そうですね、その最初の大学卒業旅行の時は、まあ、魚焼いたものとかそういうのをちょっといただいたんですけど、まあ、正直その頃はそこまで食にあまり興味がないというか、はい、まだそこまで料理家になろうなんてもちろん思ってないですし、むしろこれから出版社の社員になって雑誌の編集やるんだぐらいの感じだったんで、その後会社に入って、雑誌を編集する仕事とか10年ぐらいやって独り立ちしようかなと思った時に、まあ、もうその当時10年経ったら食にすごく興味が湧いていたので、食を柱にしてフリーのライターと編集者でやっていこうと決めて、でその時に思い出したんですね、ポルトガル。
なるほど、
はい、 あの国どうなってるのかなと思って、地味だったけど今どうかなと思って、はい、それでフリーになったばっかりだったんで、あの食の専門誌の編集部にちょっと掛け合って、もう私勝手に取材してくるんでページくださいみたいな感じで相談をしたら、たまたまじゃ あの経費は出せないけどページは上げるから、はい、ページのフィーは出すから、はい、あとは自分で何とかしていついつまでにあの記事を書いてくれるならあのいいよっていうところがあって、でポルトガル大使館あの在京のですね東京都内のに行ってちょっと下調べをしたんですね。で、はい、そこにあのもうこんな分厚いあのマリア・ルルデス・モデストっていうあの料理研究家さんが書いたポルトガルの料理のトラディショナルな本レシピ本
3,4 センチぐらいの厚さありますけれども、
本当にすごいですよね。そうで、ポルトガルの各地の料理と、はい、まあ、料理のレシピだけじゃなくてその各地の写真ですね、生活しながら料理を作ってる人たちの写真がもうあの写真集のような感じのレシピ本がそこにあって、でそれを見て、それまであのイタリアとかフランスとかスペインのね料理っていうのは結構日本でも流行り始めてたんでみんな知ってたんですけど、ポルトガルの料理なんて一度も見たことなかったんで、まずその料理本にちょっと惹かれてしまって、でもこの料理本のこの写真の料理をまずはリサーチに行こうっていうことで、あの10日間ぐらいプランして行ったんですね、うん、でそれが今から15年20年近く前です、ね、でその時にあの郷土料理をいろいろ知って、はいはい、で一気にハマり始めたっていう、
あの小さな国なんですけど、はい、地方によって料理がだいぶ違うんですか。
そうですね、あのイベリア半島のスペインの隣、はい、西側の一番もうヨーロッパの西南端にね、
縦に長細い、
そうですね、縦長の国なんですけど、うん、2辺が大西洋に面していて、で、はい、あとの残りはスペインと接してまして、はい、で海沿いのところはもう完全に海産物を海産物の消費量が日本人より1年あたりの消費量が多いっていうデータもあるぐらいで、そうなんですよ。だから彼らからすると日本人より俺たちの方が海産物の食べ方よく知ってるぐらいの自負があったりするっていうのもありますし、内陸の方に行くともう普通に牛豚鶏あと羊ヤギウサギとかカモとかね、そういうものも食べたりしますし、あとヨーロッパで一番お米を食べる人たち、
そうあの本読んでね、はい、あこんなにご飯食べるんだと思った
んですよね。
私酒を飲むって書かれてます、
はい、そうなんですよ。日本人だとこうお米の食卓にワインを合わせるってすごい難しいなっていうイメージがある人多いと思うんですけど、私はそのポルトガルに行って米料理を、彼らの米料理をあの彼らがワインと普通に合わせて楽しんでるのを見て、あ、米は飲める、米で飲めるんだっていうのが分かって、はい、それでずっと今でもあの無理なく普通の家庭料理にも自分の家庭料理にもポルトガルの料理を入れられてるんじゃないかなと。
でも日本と同じように、はい、お米っていうかご飯だけ食べるってことはまずないですよね、
まあ、あんまりないですね。やっぱりあの日本人とは主食っていう感覚ですけどね、あのポルトガルの人からするとあのよくメニューを開くと肉魚、野菜米っていうふうに書いてあって、そこからチョイスするっていう感じなんですね。
じゃあ炭水化物は圧倒的にご飯が多い。
そうですね、まあ、でもパンが主食で あるので、
あ、は
い、
そうかそうか、
そうなんです。だからパン面白いのは米料理があるけどパンのカゴが横に置いてあったりとかする、
そこ両方なんですね。
あるんです、あるんです、
そしてこのホルモン大航海時代、和田さんの方を見ると、はい、このバラカンさんもおっしゃってました、カモご飯がめちゃくちゃ美味しそう。
本当にうまそうですね、
これは家庭料理なんですか、有名な。
そうですね、なんかポルトガルの料理ってあの私もリサーチしてあの分かったんですけど、家庭料理とレストラン料理にあんまり境目がないんですよね、
はい
はい、なのであのレストランで見るものをその後ホームステイしてお家でまたいただくっていうこともあったりして、でカモ料理もレストランのメニューにもなっているけど、料理好きな家庭ではお母さんが作ったりお父さんが振る舞ったりっていうことがあります。
結構手が込んでるんですよ ね、このカモ料理、
はい、
まあ、レシピはもちろん本に載っているんで、はい、今説明すると時間が長くなってしまうから、
そうですね、説明したいですけど
簡単にどういうものか、
ざっくり言うと、カモを下処理したらラードで揚げて、でそれにそれ揚げたもの一回揚げて、で香味野菜、玉ねぎとか人参とかセロリとかと赤ワインと一緒にその揚げたカモを煮て、で美味しいスープが出たそのスープで お米を炊いて、で鴨を引き上げて全部こうほぐして、で炊き上がった美味しいスープで炊き上がった米と米にそのほぐした鴨を挟むみたいな、のり弁みたいに挟む、で、
はいはい、
オーブンで焼くっていう1日がかりの料理です。
で上にスライスしたサラミが乗っかってますね。
そうですね、はい、あのポルトガルだと腸詰めのことショリッソって言うんですけども、
腸詰めかサラミじゃないんですね、
は
い、
そうなんです。でもサラミみたいなものです。あ、はい、あれ、あの食肉加工品、あれをこうスライスして乗せるっていうのが向こうの定番の盛り付けですね。
あなんかこう季節感があるお料理っていうのはあるんですか？
あります。一応春夏秋冬もあるので、例えば今だと栗の時期なので、向こうだと焼き栗の屋台があの道端にも出ますし、赤ワインと合わせて楽しんだり、あと栗と肉を合わせてこうちょっと煮込んだりとか。
何を食べてもワインは飲むんです。
必ず飲みますねあのワインの消費量が実は世界で一番一人当たりの消費量が多いのはポルトガルなんです
よ。
あのみんなねフランスとかイタリアって思います。私もデータ見るまではそうだと思ってたんですけど、実はポルトガルの人が一番多いと。2番目がフランス、3番目がイタリア。
あのヴィニョヴェルデっていうのは有名ですよね、はいはい、あれが多いんですか？
あ、そうですね、ヴィニョヴェルデ飲む人も結構多くて、でヴィニョヴェルデはあのヴィニョがワインで、ヴェルデがね緑という意味で、緑色のワインではなくて、まあ、フレッシュネスの意味のヴェルデだったり、あと産地が結構緑が多いあのところなのでということでもあるんですけど、あのちょっとアルコール度数低くて微炭酸なので、あの導入というか一杯目でビーニョベルデを楽しむ人は結構いますね。
なるほど、
はい
はい、さあこの後後半もポルトガル料理のお話を中心に、それからあの馬田さんのこともねいろいろと伺っていきたいと思います、はい、東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は文筆家でポルトガル料理研究家の馬田沙織さんをお迎えしています。
東京ミッドタウンプレゼンツ、東京ミッドタウンプレゼンツ、The Lifestyle Museum。
ポルトガルといえばファドという音楽が有名なんですが、そのファドをちょっと新しい感覚で歌っているマリーザのアルマ、魂という意味の曲です。
東京 FM The Lifestyle Museum、 今夜は文筆家でポルトガル料理研究家の馬田沙織さんをお迎えしています。先ほどからいろんなポルトガルの料理のお話を伺ったんですけれども、はい、ちょっと鴨ご飯はやっぱり私にはハイレベルな感じがして、
はいはい、
もう少し簡単に作れるポルトガル料理ってありますか？
そうですね、あのご飯ものであればタコご飯っていうのが結構簡単で、
タコご飯、
はい、ポルトガルの料理ってあのよくイタリアだとソフリットとか、あの、うんうん、フランスだったらミルポワとかって香味野菜ですね、玉ねぎとかセロリとか人参、うんうん、ああいうものを炒めてベースを作るのに、ポルトガルの場合はあのレフォガードって言って玉ねぎとニンニクだけで作るんですね。すごい素朴なんですよ。でそこにタコご飯はあとタコをこう刻んで炒めてあげて、あのちょっと蓋をしてタコのエキスを出して、でその後お米を足して一緒にあの炊くっていうだけなんですけど、
炊き込みご飯みたいな。
そうですね、うん、タコの炊き込みご飯、はい、それがとても簡単で美味しいと思います。
なんかあのポテサラにもタコが入ってたりして。
そうですね、あのイベリア半島、スペインとポルトガルはもうタコとジャガイモの組み合わせがすごく多くてですね、なんかサラダだったりね、グリルしたりとか煮込んだとかいろいろで、そのうちの、まあ、どちらかというとスペインのガリシア地方でよく食べられるゆでタコとゆでジャガを合わせる、はいはい、タコのガリシア風っていう料理を、まあ、ちょっとポルトガル的なニュアンスも入れてアレンジしたのがそのタコのポテサラ。
食べたいし
ワインにも合います。はい、
あの柴田さんの一番最初の紹介文で波乱万丈のという言葉がありましたが、
そんな大したねではないんですけど、実はちょっと大げさに言ってみますが、
でも今回の本にもいろいろとお料理本かと思いきや、はい、婚期とは、娘とは、母とは、離婚とは、老いとは、
はい、
こういう
気になるキーワードが、うん、はい、そうですね、うん、なんかあの私自身が、コロナの最中に50歳をすあの迎えて、まあ、ちょっと自分の人生をあの、まあ、時間もあったんで、まあ、ちょっと途中経過で振り返るみたいなタイミングもあり、でちょうどその頃にこの本を書きませんかっていうお話をいただいたんで、まああのもともとこれ料理レシピ本というよりはなんか生活の中で生まれた料理、
はいはい、
自分が、うん、あの毎日作る料理と それからまあポルトガルに行って知り得た料理って、まあ、自分の人生の中でこう結構大事なあのレシピっていうのを集めて書いた本なんですね。はい、なので、ポルトガルの経験のこともありますし、自分のまあ主に就職して社会人になってから今までのいろいろな場面で思ったこと感じたこととその時助けられた料理みたいなのを、本にまとめて、はい、書いております。
ポルトガルのアフィフェというところで、
はいはいはい、
どのくらいいましたっけ、その1ヶ月ぐらいでしたっけ、
いやその時は1週間ぐらいなんですけど、はい、そうなんです、そうなんです。
あの小さなレストランを夫婦で営んでて、
はいはいはい、ルシアさんっていう、
あ、そうですね、うん、そうですね、で毎日そこで、
うん、そうなんです、料理を教えていただいて、でその当時はフリーになったばかりなの で、まだライターとか編集者の立場でポルトガル料理を紹介する本をもう一冊書きたいという気持ちだったんで、自分が料理人として教えていただくんではなく、そのもうとにかく料理そのものの背景にあるあのストーリーだったり歴史だったり、それからまあ作り方どんな味なのかで出来上がりを自分で写真で撮るみたいなことをずっと1週間朝から晩まで通って教えていただいてたんですね。で
そのお昼の時間と夜の時間の合間にちょっと休みがあって、
はい、
そのルシアと一緒に、はい、あのカフェで、はい、話してるといきなりかなりプライベートなことに、
そうなんです、そうなんです。ルシアさんが多分当時40代だと思うんですけど、お子さん2人いらっしゃって小学生とティーンの男の子と、でもう朝から晩まで本当に料理を、家族の料理作ってレストラン料理作ってまたあの家族の料理を作ってっていうことをずっとやってるのを見ていて、まあ、なんか先輩女性としてなんかかっこいいなと思う気持ちもあったんで、まあ、ルシアからいろいろ質問されると何でも答えようという気持ちになってたんですね。で私がその時35、6歳で結婚したばっかり でフリーランスになってこれからなんかちょっと成し遂げたいみたいな気持ちもまだまだあり、でポルトガルに行ってたんで、ルシアから見るとまあそのぐらいのいい年齢で しかも新婚だっていうのを私が言ったら、もうあなたここで何してんのって、あなたの家族は作らなくていいのかみたいなことを急に言われてですね、で日本で東京で似たようなこう人間関係の人にいきなりそのね、あなた結婚しないでこんなとこで何してんのとか言われたら大きなお世話ですとか言っちゃうんですけど、もうそのなんかルシアの生き様をずっと見てたんで、あそうか、そういう風に彼女からしたら見えるのかと思って、ちょっとこう立ち止まるというか、なんか振り返るようなタイミングになって、はい、で、はい、
その時の会話は何語ですか？
あ、それ英語なんですよ。
あ、
はい、ポルトガルは結構ね、あのサービス業の方って英語喋れるんですよね。
めちゃくちゃ英語上手な人多いんですよね、
ですよね、
ポルトガル人って。
そうなんですよね。
そうそうそう、
なんかイギリスとの関係も結構昔からあるからね、実はあの英語を達者な方多いんですよね、
はいはい
はい、ということで英語でずっと会話してました。
なるほど、
はいはい、
いやあの話しててね、これあのポルトガル語でこれはこういう意味ですと何度かおっしゃったんで、まあ、何度か言ってるうちにやっぱり
こう、そうですね、基本的な単語は、はい、あの分かるようになりましたけど、やっぱり英語の方が断然会話しやすいんで、
はいはい、
まあでも本当にこうお仕事も大切だけれども、やっぱりこの人間関係だったりも、その友達家族との関係を大切にしなよっていう、まあそのお話で、もう非常にその分かるところもあるし、やっぱりこの日本と海外でのちょっと考え方の違いもあったりとか、そういう部分はどうですか？
そうですね、なんかポルトガルは特にカトリックもほぼほぼ9割5分ぐらいのね方たちがカトリックの方々なんで、やっぱり家族が第一だし、もうあの家族を作るっていうことが結婚することと同じみたいな価値観の方がまだまだ多くて、で私がそれをその会話したのはもうほんと15年以上前なんで、なおさらあの、ね、せっかく結婚したのにどうして子供を作るってことはあなたは考えないのって、すごい真面目な顔で言われちゃったんで、で私もあの子供を持つのか持てるのか持ちたいのかみたいなこと、すごい揺れてた年齢だったんですね、35って。まあちょっとね、女性はやっぱり体のリミットもあるので、あんまり悠長に考えてられないので、ちょうどそんなタイミングでそういうことをルシアから言われたので、もうこれは自分の気持ちを全部ルシアに、ね、英語でならなんか言えるなと思って、
なるほど、
はい、でフリーでちゃんとやっていきたいからここに来てるんだけど、でもまあ、ちょっと日本に戻ったらやっぱりその家族をどうするかっていうことは悩んでるみたいな話をして、
でお嬢さんは今何歳ですか？
今高校1年生なんですね。でも15なので、その後すぐ何年かして生まれたんですけど、はい、 でも、
あの本でね、その、はい、お嬢さんがまだ結構小さい時に、ね、
はい、
私大きくなったら一人暮らしをするんだって
はい、はい、小学校6年生ぐらいですね、はいはい、なんか自意識芽生えた頃にあの言い出して、
やっぱりあの親の真似をするもんなんですね。
ね、びっくりしましたけどね。あ、自立心は結構強いんだなと思って、なんか私的にはもうどんどん外に出てほしいなと思ってるので、すごい嬉しかったんですけど、はい、
料理は今するんですか？
あ、彼女なりに気が向いたらやりますね。でもなんか火を使ってなんか炒めるとか、あんまり難しいことは全然しなくて、むしろお菓子を作ったりとかね、そっちの方がクッキー焼いたりマカロン焼いたりとか、そっちの方がなんかティーンの女子にはなんか夢中になれるみたいで、はい、簡単なのご飯ぐらいしか作らないですね、彼女はまだ、うん、はい、
そしてその後離婚も経験をされたという。
そうですね、はい、私は結構早い、もう娘が0歳の時に、はい、ちょっと決断したんですけど、やっぱりあの結婚も初めてなら出産も初めてで離婚も初めてなので、もうなんか子供がある程度大きくなるまではもうずっと夢中で、何かこれやってることが正しいかどうかとかもう考える余裕もなくずっと走ってきたんですよね。でちょうどこの本を書くぐらいの、ね、子供もまああの高校中学生かになったんで、少しその自分のことを振り返られるようになって、でまああの時ああすればよかった、こうすればよかったってね、誰しもが思うことあると思うんですけど、なんか私はそういうことを考えるとついついなんかもっとああいうふうにすればよかったな、私もなんでやれなかったんだろうって、こう自分にダメ出ししがちなちょっと考え方になりかけてたんですね、
はい、
でまあでもこの本を書くっていうふうになったので、あのこう書き出してたら、いやそうじゃないなと、あんなに一生懸命やったんだから、もうあれ以上私にはできないじゃないかっていうふうにだんだん考え方が変わっていって、いやこれはもともと社会システムの問題なのではとか、もう私がコントロールできない運命だったんじゃないかっていうふうに、なんか
社会システムというとどの部分ですか？
そうね、まあ、特に日本に関してはその仕事を持ってで子供を持つっていうことがものすごい難しい、まだまだ今なお難しくて、はいはい、私が15年前に産んだ時はもうそれこそあの保育園がないとか、あのそういう、ね、レベルで、今はまだ少し良くなってますけど、でも今私があの月に1回やってる料理会というので、いろんな方があの女性男性来るんですけど、私よりずっと若い女性で、それこそ30代の方とかはやっぱ仕事をどうするか、キャリアをキャリアをどうしたらいいんだろうって、このあと子供が欲しいのに、結婚したのに、あのそう大学のすごいこうちゃんと研究室であのいい役割の研究をされてる方とかもいらした時も、実はこれ来年私産むんだけど、もう妊娠できたから嬉しいんだけど、あの出産した後大学でどうやってサバイブしていけばいいかわからないから、はい、いっそのこと海外に出ちゃおうかとかっていう話をされたりとかして、そうやっぱりそういうまだまだ足かせ、はいはい、見えない足かせが多いんですよね。
その食事会っていうのは、
はい、
自分のお家で月に1回開催してるんですね。
はい、そうです、はい、大体月末近くの金曜日と土曜日に1回8名で2回、うん、月に2回ですねやってます、はい、ポルトガルの料理とワインを楽しんでいただく。
はい、それに参加したい人はどうすればいいんですか？
そうですね、インスタグラムで、あ、はいはい、あの毎月あのこの日に開催しますっていうのをお知らせするので、興味ある方はダイレクトメールで送っていただいてっていう、そういうシステムになってます、
はい、
お食事会 もうとても盛り上がりそうな
そうですね、そうなんですよ、結構女性だけかと思いきや時々あの男性も交じってくださって、年齢もね幅広くて20代からあと親子で来られるとか、本当に面白くて、で大体あのそもそもポルトガル料理に興味を持つっていう人もレアですし、あのなんかちょっと会ったことのない人の料理会に参加するっていうのも勇気ありますし、
ですよね、
そうだからそういうその好奇心の塊みたいな怖いよりも好奇心が勝るような方が集まってくださるので、 毎回本当になんかもう楽しいんですよね、はい、
いやでもなんかこのバタさんから元気いただきそうな感じもね本当にしますし、はい、そして今日伺ってきたこのポルトガル料理、いろんなお料理載っていますし、あとはこのやっぱりバタさんの波乱万丈な人生もぜひ
本ポルトガル料理だけじゃないんですよね。
そうなんですよね、いろんなお料理がまた出ていますからチェックしていただきたいと思います。今日伺ったお話などが載っています和田さんのエッセイ本ホルモン大航海時代、こちらがタック出版から発売中です。和田さんのままならない人生を素直に綴ったエッセイ、そして美味しい料理のお写真、それからレシピ一度に味わえますからね、はい、ぜひ手に取ってみてください。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は文筆家でポルトガル料理研究家の和田沙織さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
11月に入り、朝晩は肌寒い風が吹く季節となりました。もう少ししたら今年も東京の街にクリスマスの彩りが広がる時期、六本木東京ミッドタウンでは来週11月14日木曜日より恒例のミッドタウンクリスマスがスタートします。今年もミッドタウンガーデンを中心にまばゆいイルミネーションの光とシャボン玉やミストの演出で皆様をお迎えします。ガレリア館内では人気のサンタツリーやクリスマスマルシェが復活、人気スイーツショップが手掛ける特製クリスマスケーキのご予約も11月14日の開催と同時に始まります。ミッドタウンクリスマス2024に関する詳しい情報は東京ミッドタウン公式サイトの特設ページでご確認ください。晩秋のひととき、六本木東京ミッドタウンで素敵な時間をお過ごしください。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
Tokyo FM The Lifestyle Museum、 今夜の和田沙織さんのお話ポッドキャストでもぜひどうぞ。 Tokyo FM のホームページから The Lifestyle Museum のページに入ってください。 Tokyo FM の音声配信アプリオーディでも番組が聞けますので、ぜひダウンロードしてお楽しみください。
和田さんの本ホルモン大航海時代、
はいはい、
ちょっと不思議なタイトルです。
そうですよね、
このホルモンっていうのは料理なのか、
はい、
それとも
そう焼いて美味しいホルモンではなく、はい、これ、はい、まあ、ちょっと自分の人生を顧みたエッセイっていうふうに先ほどお話ししましたけど、まあ、人間誰しも持ってる女性ホルモン男性ホルモンの方のホルモンで、まあ、人が生きていくっていうのは、まあ、大海原を小舟でこう旅するようなものだとすれば、まあ、思春期はホルモンの嵐があり、で更年期もまたホルモンの嵐があり、で我が家はその娘が今ちょうど高校1年生で、思春期のホルモンの乱れがすごい時で、で私も更年期入ってるんで、また自分でコントロールできないこうホルモンの嵐に、左右されるっていう、まあ、それを生きる大航海時代のお話ということですね、
はい、本を読めばよくわかる話ですけど、はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございました、はい、
今日のお客様は和田沙織さんでした。お相手はピーター・バラカンと
柴田幸子でした。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum